子供に送る日本3番ですね、核兵器の先使用ってことで、これは今中国がですね、核兵器を先使用しないという外交一つ技術を使っておりますが、それをアメリカに呼びかけて、アメリカと中国でそのような方向になっていると。それでバイデン大統領がですね、日本にもそれを呼びかけてきたと。しかし日本ではほとんど、コロナのこともあるし、オリンピックのこともあったこともあってですね、それからこういった外交みたいなことをですね、現在の自民党なり野党というのはほとんど議論しませんね。議論しないというか、議論するという能力がないように見かけ上見えるほど、ほとんど政策について議論いたしませんが、これは非常に重要なことで、日本はむしろですね、積極的に、核兵器の先使用についての制限というものを非常に大きな声で言う必要があるわけですね。それはどうしてかというと、戦争で最も強いのは報復権でありまして、やられたらやり返していいと、これはもう原則なんですね。それが一番強い権利で、それ以外はまた何か別の理屈をつけて、軍事力をその発揮しなきゃいけないということなんですね。で、戦争で最も強いのが報復権であるということで言えばですね、日本はアメリカに核兵器を使われた唯一の国ですから、現在のところですね、核兵器の報復権を持っているのは日本だけということになりますね、国際的には。したがってこれをですね、やっぱり表面に出すということですね。したがってそれを日本はですね、非常にこれ面白いんですね。日本は現在核兵器を持っておりませんので、日本がですね、核兵器の先使用権は報復権を持っている国が第一であると、いうことを主張するわけですよ、日本がですね。頑張って主張すると、結局それを国際的にはみんなが認めざるを得ない。何たって核兵器が第一に使えるのは日本だけだってことですね。だって報復権を持ってるのは日本だけですから、報復権を持ってない、核兵器の報復権を持ってない国が、核兵器の報復権を持ってる国よりか先に報復をする権利とはないわけですからね。その意味では、日本は核兵器の報復権は日本が持ってるんだ、日本が一番だから先頭に立って核兵器の使用権を持ってるんだよっつって頑張る。頑張ってかつ核兵器を持たない。そうすると核兵器を持っていない日本が核兵器の報復権、第一報復権を持ってるっていうことはですね、日本が核兵器を持つまでは他の国は核兵器を使えないってことになる。この論理をですね、国連であるとか外交の点で大きな声で言うということが非常に重要であると思いますね。これを圧力として言うかということは問題があります。圧力として言うと、いろんなその日本が加えた圧力に対する今度報復権が生じますから、関税をかけられるとかですね、それからつまはじきされるというようなことがあると思いますが、その報復権を使わないわけですからね、それでよろしいという。そうすると今アメリカとか中国は先使用をしないということを外交の武器にしておりますが、先使用をしないということは外交の武器になり得るか、もちろんなり得ます。それは、核兵器を持ってるけど、核弾頭を持ってるけども、それを最初に使わないよと、必ず相手が使ったらこっちが使うけども、相手が使うまでは使わないよっていうのが、言ってみれば核兵器の核抑止力にもなってるわけですね。したがってその理論をもっと先鋭にすればですね、国際的には核兵器の報復権は日本だけが持っているんだと。これよろしいですね。これは誰もが反対しないと思うんですね。で、核兵器の報復権が持っている日本は核兵器を持たない。したがって核兵器を一番最初に使える権利を持つ日本が核兵器を持ってないということは、当然ながらアメリカや中国は核兵器の先使用権はないんだということですね。ところがバイデン大統領は民主党でありますから、そういう点もあってですね、核兵器の先使用権ということに対して日本も参加しろよというふうに言ってきてますが、日本は参加するばかりでなくて、本当はですね、日本の軍事専門家もしくはいろんな評論家がですね、核兵器の先使用についての論理をきちっと作って、そして日本もですね、アメリカとか中国に負けない平和外交の基本的道筋をですね、作ることが非常に重要ではないかというふうに思います。それから核兵器についてはですね、もう一つ問題って言いますか、日本がはっきりとした外交政策として使えるもとがあると思うんですね。それはですね、兵器の分類をするということですね。この兵器の分類というのはもうすでにやられておりますね。 例えば、もちろん核兵器は核兵器根絶と核兵器ということで他の兵器と区別されておりますが、例えば生物兵器ですね、生物兵器も今では他の兵器とは、区別されております。それから核兵器はもちろん残虐兵器としてはそうですね。したがって通常兵器、それから化学兵器、それから生物兵器、核兵器と、例えばこの4つとしますと、通常兵器の通常兵器にの規制っていうのはですね、その国の平和独立に関する権利を等の問題が生じますから、それはあまり表面に出さなくても、日本は少なくとも核兵器の洗礼を受けた国としてですね、残虐行為の使用というのをとにかく禁止すると。したがって生物兵器、化学兵器、核兵器の使用はですね、通常兵器とは違うという、これもですね、外交的にはかなり進んでおりますが、さらにこの外交を進めるということが必要だと思いますね。ところが日本の外務省はそうなんですが、外務省ばかりなくて、どうもですね、日本というのはそういう概念を作ってですね、その概念を国際的に流行らせるということにどうもあんまり頭が進まないんですね。ですから常にその場限りのことをやったりですね、それから日本としてそれが長期的にいいのかどうかということを考えずにやるという傾向があります。これは国会の議論なんか見ててもですね、日本の国会で外交はもともとどうするべきか、化学兵器、生物兵器、核兵器と通常兵器との関係をどのような立場でやるかとかですね、もちろん核兵器の先使用についての日本の報復権をどのようにやるか、いうような基本的な外交の問題をほとんど国会とかそういうので議論したのを見たことがありません。もちろんこれは日本のマスコミの報道自体にも問題がありまして、マスコミの報道とかマスコミのジャーナリストの人たちがですね、例えば今は首相、新しい首相がですね、菅総理大臣でいいのか、それとも新しい人に変えるのかというような議論があります。そういう中でもですね、ほとんど政策議論というのはないんですね。対中国政策をどうするか、平和外交、基本的な外交政策をどうするのか、軍事はどういうふうに世界に呼びかけるのか、そういう議論が全くなくて、誰の次は誰じゃないかとか、性質がこうだからとかいうようなですね、いわゆる政局ですね、極端に言えば誰の親戚が誰であるとか、誰は仲がいいとか仲が悪いとかですね、そういうことばっかを議論しております。やはり政局議論っていうのを後退させて、もちろん政治ですから、どの国でも政局議論っていうのがある程度優先することはあるんですけども、しかしそれはですね、政策議論があって、政策議論が十分にあって、その中での政局議論というのはありえますが、政策議論がほとんどなくて政局議論だけをしている。しかも、テレビとかそういういわゆる政治評論家と言われる人たちの議論を見るとですね、場合によってはもう政局議論だけに終始するということがあります。これは例えばそこの番組の MC、司会の人ですね、そういう人の誘導の方法にもよりますし、そこでの議論をするときの、シナリオみたいのが放送作家によって書かれるんですが、そういうところにもですね、政策議論というのがないということはありますね。したがってこういった平和外交についての政策議論、その基本的な骨太の議論をですね、まずしてですね、そして日本の国を少しずつ作っていくということが非常に大切ではないかと思うんですね。これは核兵器の問題からこの会は進みましたけども、核兵器の問題以上にですね、外交における政策議論、これをしっかりして、その政策議論も単に平和外交だとかそういった抽象的なものではなくて、核兵器の先使用の問題、核兵器の報復権の問題、それから通常兵器と残虐兵器との差の問題、それの定義の問題、その定義をどのように国連で作っていくかっていう問題、そういった問題をですね、議論して、日本がもしこれについてのイニシアチブを取ることができればですね、日本の外交の力というのは大きに発揮されます。それは安倍外交が相当やりましたけども、やはり東西対立、もしくは、対中国封じ込めと、いうような点ではですね、かなり力を発揮しましたけども、だけどもうそれをもう一つ超える、いろいろな外交の基本についてはですね、ほとんど進んでおりません。これはやはり現在の外務省とか政府とかそういうところが非常に弱いと、 バータリー的なことしかできないということで、もう少し日本がですね、基本的なことができるようにしなければいけないと思います。